新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。毎年のことですけれども、新年になりまして、最初の5週間また8週間はですね、私たちの信仰の基本というものをもう一度確認して、そして1年のスタートを切っていきたいと願っています。新年礼拝の時にもお話したんですけれども、先ほどの長老の祈りにもありました、本当に今年いろんな意味で厳しい中に私たち置かれていると思うんですけれども、そうした時にこそなおさらですね、神様との縦軸、基本に戻って大事なものを大事にして歩んでいきたいというふうに願っています。で、今日はその1回目で信仰生活の基本の第1番目、キリストを知りキリストを伝えるということをご一緒に考えていきたいと思います。で、これは今年の私たちのテーマでもありますけれども、キリストを知りキリストを伝える。で、ここで気をつけたいのは順序ですね。順序というのは本当に大切だと思います。まずキリストを知るということがあって、その次にキリストを知らされた、その恵みをいただいた私たちの応答の歩みとして、キリストを伝える、キリストを明かしする、その行動が出てくる。これを逆にしますと、時としてですね、本当に信仰生活がきつくなることがあります。思い出していただきたいんですけれども、私たちはイエス様を伝道したんで、イエス様を伝えたので、イエス様を知る者になったのではありません。そうではなくて、聖書によるならば、もう滅んでも仕方のないようなものが、イエス様の十字架の血潮の一方的な許しによって、その恵みによって、キリストを知る者として選ばれたわけであります。12月の第2週の教会祈祷会に、リナさん、カナさんという双子のですね、ゴスペルシンガーの、が来てくださりました。そして賛美と証しをしてくださったんですけれども、その賛美の中にですね、こんな歌詞の歌があったんですね。私は一生懸命メモしたんですけれども、君は愛されるために生まれ、そして愛を伝えるため主が選ばれて、この世に植えられたもう一つの実を望まれ、という歌詞でした。私たちは神様から愛されるために、神様から大切にされるために、この世に生を受け、そしてその神様の愛を他の人たちと分かち合うために、主が選んでくださって、この世に植えてくださったもう一つの実を望まれというのは、私たちを通してそのイエス様を信じる人が起こされる実というのは、そういうことですね。本当にその歌詞を、その歌を聴きながらですね、キリストを知りキリストを伝えるということだなと改めて思わされたことであります。で、聖書が説く大切な教えの一つはですね、私たちクリスチャンは神様を知ることで成長するということです。そしてまた成長すればするほど、もっと神様を知りたいなと思うものに変えられるということであります。いつもお話しすることですけれども、旧約聖書の最初に出てくる創世記を見ますと、神様の導きによってアダムとエバが出会っていきます。そして夫婦として結ばれていく記事が出てきます。で、聖書はその様子をどのように表現するかといいますと、アダムはエバを知ったと、知るっていう言葉でその二人の関係を表そうとしているわけです。つまり創世記において夫婦の愛の関係を表す言葉として、知るという動詞が使われている。つまり知るというのは愛するっていうことですね。愛する。新約聖書に入りまして、この知るという言葉が出てくる箇所で心に浮かぶのはですね、実は今日ヨハネの福音書の17章を読みましたけれども、この大祭司の祈り、イエス様の祈りの中にこの知るという言葉が出てくるんです。もう一度ヨハネの福音書の17章を開けていただきたいんですけれども、17章での最初のところでイエス様はこういうふうに祈り出しています。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能を与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。次ですね。永遠の命とは 唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですというふうに書かれています。イエス様が十字架におかかりになる前の晩、最後の晩餐の席上でお祈りされた祈りがここに出てくるイエスの祈り、まあ、一般に大祭司の祈りというふうに言われています。でその中でこの永遠の命とは、永遠の命をまあイエス様ご自身が祈りの中で定義しておられるわけですけれども、この永遠の命の一つの側面、大切な側面が語られているように思うんです。でそれはどういうことかというと、主との交わり、主との愛の関係の中に置かれる喜びが実は永遠の命の大切な一部なんだというんです。イエス様はここで永遠の命というのはずっと続く命っていうふうにはおっしゃらずにですね、永遠の命とは唯一の誠の神であるあられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることだ。永遠の命というのは知る、そのイエス様を知る、神様を知った、また神様に知られているということを知る、そうした関係の中に生かされていること自体が実は永遠の命なんだとイエス様はここでおっしゃっているわけなんですね。ある時立法学者がイエス様に対して、立法の中で一番大切な戒めは何ですかと聞きました。と、まあ、当時のユダヤ人からすると立法というのはもう生きる目的でしたから、ですから言い換えるとですね、一番大切な戒めは何ですか、言い換えるならば私たちの生きる目的は何ですかとイエス様に尋ねたわけであります。そうしましたらイエス様は、神様を愛し隣人を愛することだと、こういうふうに教えてくださいました。でこの知るという言葉で言い換えるならば、私たちの人生の究極的な目的っていうのはキリストを知るっていうことであります。キリストを知る、生涯かけてキリストを深く深く知っていく。で聖書を見ますと、こうしたですね、キリストを知るという恵みに預かった人々の喜びの証がたくさん出てくるんですね。例えばこの最後の晩、この祈りが祈られたこの場にいたペテロという人はですね、こういうふうにその喜びを表現しました。お開きにならないで結構ですけれども、第一ペテロの一章の8節9節にこういう言葉があります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとしての魂の救いを受けているからですというふうに言ってるんです。イエス様は見たことがないんだけれども信じていて、また実際にお会いしてないんだけれども心の中にですね、もう否定できない喜びがある。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからだとペテロは言いました。でペテロはこの時大変幸せな状態の中で暮らしていたんでしょうか。そうではありませんでした。迫害の中に置かれていました。クリスチャンになったがゆえにですね、損をしてしまうような状況の中にペテロはいました。ですから彼を知っている人々はみんなお気の毒にと思ったんですね。洗礼なんか受けてしまって、どんなに辛い目に遭っているか私は知ってますよ、何をそんなに強がりを言ってるんですか、そういう思いでですね、周りの人たちは見ていたかもしれません。でもペテロはですね、キリストを知ることの特権を感謝していたんです。自分がクリスチャンになったことによっていろんな仕事を、漁師でしたから仕事を辞めたりとかですね、いろんなものを捨てました。でもそうした自分が失ったことを考えず、むしろただキリストにあって得たことに思いを集中していきました。言い換えれば、昨年の最後の礼拝の時にお話ししました、この恵みを数えたんですね。ペテロは恵みを数えました。でその結果どうなったかというと、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れる経験をしてるんだとペテロは言ったんです。なぜか、イエス様を知ったからです。キリストを知ったからです。魂の救いをいただいたからであります。でもう一人、私たちの信仰の先輩パウロは何と言ったでしょうか。フィリピの3章の7節から9節の前半ですけれども、彼もこの時牢屋に入っていたわけですね。 幸せな状態にはいませんでした。ところがそのパウロの口から出た言葉はこういう言葉でありました。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵悪他とみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです、とこういうふうに証ししています。パウロはですね、ここではっきりと私たちに言ってますね。クリスチャンになるっていうことは何かを失うことなんだとパウロは言いました。まあ、私たちもこの両手にですね、何か大事なものをこう一生懸命掴んでいたら、例えば神様があなたにこれをあげようと言ってもですね、こうやって何か掴んでいたらそれをいただくことができません。すでに私たちが持っているものを一度置いて手を空にしないと、神様が私たちのために新しい年備えてくださっている恵みを受け取ることはできないわけであります。ですからパウロはクリスチャンになるということは何かを捨てることだ、こうやって日曜日礼拝に来るということは何かをやめてここに来ないとですね、私たち体2つあるわけではありませんから、必ずそちらを選択しないと私たちはその恵みを受けることができないわけであります。何か新しい神様が与えようとしてくださっている恵みをつかむためには、私たちが今一生懸命握っているものを離さなければそれをいただくことができない。でここでパウロはキリストにあって恵みを一つ一つ数えたんです。でその数えた結果、自分がもうこの新しいキリストを知るという恵みを受けるために、この離さなくちゃいけなかった自分が失ったものをですね、チリアクタと思ったと、こういうふうに言いました。彼がチリアクタというのは、それは何の価値もないと考えていただけではなくて、それをもう後ろのものにしてこう後に置いてきてしまったということであります。言い換えれば、もうそれらのものによって生きてはいなかったということであります。キリストを知る恵みを味わい知っていない人はですね、そのチリアクタを一生懸命、パウロがそういうふうに表現したものっていうのは、ものすごい当時の社会からするとものすごい価値のあるものだったんですけども、イエス様を知る恵みを味わい知っていない人は、そのチリアクタに郷愁を感じ、夢のようなことを考えながら一生懸命エネルギーを費やすわけであります。しかしパウロはキリストイエスを知ることは、おおよそ私たちが考えうる最高最善最も美しい、また最も楽しい、最も豊かなものに比べられないほど価値あるものなんだということを実体験していました。でこのようにクリスチャン生活の醍醐味というのは、神様を知り、神様に知られている自分と出会うということであります。神様を愛し、神様に愛されている自分を発見していくということであります。ペテロが言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れると告白したその恵み、またパウロがですね、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさにと言わしめたその恵みへと、神様は私たちを導こうとされている、そういう信仰の深みへと私たちを今年連れていこうとされている。ぜひですね、今年のテーマはキリストを知り、キリストを伝えるということですけれども、そうしたキリストを愛するために、キリストを本当に深く知りたい、親しくなりたい、イエス様ともっともっと親しくなりたい、そしてイエス様がどんだけ私たちを愛してくださっているか、そのイエス様に知られている、イエス様に愛されている自分をですね、発見して驚きたいと思うんですね。でこれが今年の私たちのテーマです。これが私たち教会の今年のテーマであります。さて、信仰生活の基本のこのキリストを知り、キリストを伝えるというこのもう一つの側面、すなわちイエス様を知った者がイエス様を実は伝えるものとして召されているんだ、生かされているんだ、キリストを伝えるということについて少しお話して、いきたいと思うんですけども、少し大げさな言い方かもしれませんけれども、伝道というのはその人の永遠に関わる働きに参与するということであります。 先ほど読みしましたヨハネの17章のこの大祭司の祈り、イエスの祈り、もう一度見ていただきたいんですけども、ここでイエス様は永遠の命という言葉を使っておられます。つまり終わりのない、イターニティ、永遠に続く命、死でもって終わりではない、死を超える命で、これは先ほど知るということについて、この永遠の命について学んできましたけれども、永遠の命というものが持つもう一つの側面であります。で、実は聖書を読んでいきますと、イエス様はこの永遠の命と並べてですね、永遠の罰、永遠の滅びということにも言及しているんです。マタイの福音書の25章の46節、まあ、お開きにならないで結構ですけれども、このマタイの福音書の25章を見ていきますと、ここでイエス様は最後の審判についてですね、例えを持って語っておられます。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。つまり永遠の命っていう言葉に対して永遠の罰っていう言葉が使われているんですね。今私は何をご一緒にこう確認したいかというとですね、イエス様が説かれる滅びっていうのは、なんか一瞬のうちにですね、このチクンとしてそれで終わってしまうという、一瞬のうちにパッと消えてなくなってしまうっていうことじゃなくて、永遠に続く裁きなんだっていうことなんです。九時礼拝でも話したんですけど、私は注射が嫌いで、注射打たれる時は片方 の指でですね、私自分のももをこうつねってるんですけども、でつねってる間にこっちが終わればいいなと思って、もう一瞬のうちに終わるわけですけれども、そうやって予防注射のように一瞬のうちに終わってしまうものではない、永遠に続くって言うんです。じゃあその永遠の裁きってどういう状態なのか、永遠の裁き、私たち具体的にどのように感じるんでしょうか。新年礼拝でもお話ししましたけれども、あのヘロデという王様がいました。あのヘロデが感じたどうしようもない不安感、そのことが永遠に続くということです。私はクリスチャンになる前にものすごく不安でした。皆さんいかがでしょうか。私たち神様との関係がまずいなと思うときに、神様が喜ばれないことを一生懸命いけないいけないと思いながらやっているときに、私たちの心平安でしょうか。私たちは神様から離れるとですね、不安を感じるんですね。そのことは一つのサインです。それは神様のサインであります。と同時にそれは神様の裁きであります。私たちはイエス様を私たちの心の中にお迎えして、そしてブドウの木であるキリストにつながり続ける生活の中で、その不安が少しずつ変えられて平安になっていきますね。で、裁きというのはその正反対、私たちが日常神様から離れた時に経験するあのどうしようもない、どうやって処理していいかわからないようなあの不安感、あれが永遠に続くということです。もう考えただけで恐ろしくなるのではないでしょうか。聖書の中の聖書と言われるヨハネの福音書の3章の16節、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちは本当に幸いなことに、クリスマスの恵みの中で新しい年を迎えることができました。私たちが一人も滅びることがないように、一人もそうした不安感の中にずっと置かれることがないように、神様のそうした切実な願いがあって、あのクリスマスという出来事が起こり、そして十字架と復活の出来事が起こったわけであります。一人も滅んでほしくない、そんな経験をさせたくない、むしろ神様の恵みのうちに隠されているかけがえのない本当の命に生きてほしい、主はそういうふうにお考えになったから、あのクリスマスの出来事が起こったわけですね。もしそういうことが起こらないんだったら、あんなわざわざイエス様が会話桶に飛び込んでくる必要もなかったわけです。なぜ神の一人子があんな貧しい馬小屋に生まれなくちゃいけなかったんですか。なぜあんな貧しい会話桶に寝かされなくちゃいけなかったんでしょうか。毎年クリスマスに私たちがいい気分になるためでしょうか。そうではなくて、 滅びから救いたいと思ったからであります。私たちはこのキリストの御心を知り、キリストの御心を私たちの心として生きるように召されたもの同士ですね。講座教会はこのキリストの素晴らしさを明かしするために、神様が60数年前に建ててくださった教会、集めてくださった群れであります。そうしたバトンを60数年前に受けた人たちが、私たちにそのバトンを託してくださっている。この使命を忘れてバトンをないがしろにしてたらですね、私たちは塩気を失った塩となるだけであると主は言われます。私たちは本当に私たちの家族、私たちの周りの人、地域の人、その永遠に関わる重大な出来事に参与するように私たち一人一人が召されている。そのために講座教会がここに置かれている。そのことを最初の礼拝の中でもう一度受け止め直したいと思うんですね。でぜひこのことのために、まずですね、キリストを知ることのあまりの素晴らしさにパウロをもって言わしめた、その同じ喜びで私たちの心を満たしていただきたい。本当にイエス様を信じてよかったなと、イエス様を信じてよかったなと、そうした一年としてですね、私たち歩ませていただきたい。でそのために今日から始まります毎週主の日の礼拝、それから1日から始まっている御言葉と祈りのディボーションの時を大切にして、主を深く深く知る一年でありたいと願います。お祈りをいたします。